この朝続けて皆さんと学んでいきたいのはヨハネの福音書8章37節から47節です。聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。ヨハネの8章37節から47節です。タイトルにもあるように、今日は偽りの弟子に見られる症状について一緒に考えてみたいと思いますが、まずはいつものように御言葉をお読みします。それぞれよく見てください。37節からこう続いています。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。彼らは答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。あなた方はあなた方の父の技を行っています。彼らは言った。私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。しかしこの私は真理を話しているために、あなた方は私を信じません。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか。私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか。神から出た者は神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出た者でないからです。皆さんも一度は聞いたことのある名前かと思います。アップルの創業者であるスティーブ・ジョブス氏は2003年にCT スキャンを受けた際、膵臓に影があると診断されました。幸いその時に見つかった膵臓がんは成長が最も遅いもので、最も治療しやすい状態にありました。しかしそんな診断を受けた後、彼はどうしたかって、彼は早期の手術を進める医者の声を約9ヶ月にわたって拒み続けました。また頑なだった彼は自分でその病への向き合い方を考え判断し、食事療法や針治療などの代わりの手段を選択しました。その結果どうなったか、彼のがんは手術を選んだその時点でもうすでに他の箇所に転移し、一度は手術を受けて助かったものの、またがんを再発させ、56歳の若さで亡くなることになったわけです。ある時、なぜ手術を早く受けなかったのですかと問われたジョブス氏は次のように答えました。自分の体を切り開かれるのが嫌でした。そんな形で自分の体を傷つけられたくなかったのですって。本来であれば彼にとってお医者さんは敵ではなく、彼を気にかける身近な助けでのはずでした。本来ならがんの診断は攻撃ではなく優しさであり、手術をしてその病を取り除くことは恐怖を与えるものではなく、彼の命を文字通り救うものでした。しかし自分のやり方で大丈夫だとそうやって確信し、助けを拒んでちゃんと病に向き合わなかった結果、彼の身には深刻な結末がもたらされることになったわけです。自分のうちで蝕んでいる病と正しく向き合わないこと、 これは非常に危険なことでした。そしてこれはまさに今私たちが見ている場面にも言えることです。さっき一緒に御言葉を読んでいた時にも気づいたかもしれません。イエス様は今回の場面にあって何度も何度もとても厳しい言葉というものを投げかけていました。特に44節、何て言われてました？イエス様はご自分の周りにいるその群衆に対して大勢の人に向かって大胆に44節でこんなふうにも述べていました。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのですって。こんな言葉を聞くと、ある人たちは居心地の悪さを感じたりします。憐れみ深いその救い主がここまできつい言葉を発するはずはないって。でもこの言葉こそ人の内側をご覧になられ、正しい御子の憐れみに満ちた診断結果でした。人の永遠のことを何よりも気にかけておられるその魂の医者イエス様は、彼らのうちにあるその深刻な病というものを知らん顔することができなかったわけです。覚えてますか？この時イエス様が話をしていた人たち、その多くがどんな人たちだったか、30節、先週一緒に見ましたけれども、30節のところでもこんなふうにはっきり書かれていました。30節、イエスがこれらのことを話しておられると多くの者がイエスを信じたって。イエス様の周りにいた人たちは世の光であるその救い主の言葉を聞いてイエス様を信じます、そうやって口にしていた者たちでした。彼らは自分たちが救われているそのように当然のように思っていました。アブラハムの子孫である自分たちこそこのまま自動的に神の国へ天国へ行くもんだと、そうやって確信していました。他の人がどうであれ自分たちは何の問題もないんだと、このままで大丈夫なんだと、そうやって確信信じきっていたわけです。だからこそイエス様は繰り返し繰り返し彼らが見るべき現実を突きつけていました。そうじゃありませんって。あなたは今信じてるとそう思ってるかもしれませんけど、そうじゃありませんって。もしあなた方がこのまま私のことを信じなければ、あなたは自分の罪の中で死ぬことになりますって。もし真理である私を信じるのであれば、今罪の奴隷であるあなたも本当に自由になれるんですって。救い主の厳しい警告というものは、裏を返せば確かな愛に満ち溢れた救いの御手でした。でも残念ながら頑なだった人たちはイエス様の言葉に一切耳を傾けようとしませんでした。表面上は本当の弟子に見えたとしても、実際は全く救われていなかった偽りの弟子。彼らにはいくつかの危険な症状というものが見られました。今日はその点を一緒に考えてみたいと思います。先週は皆さんと一緒に真の信仰に見られる2つの特徴を通して自分自身のことを吟味しました。今週はその反対に偽りの弟子に見られる特に4つの症状、4つの特徴を見ることを通して聖書が描いている救いについて改めて考えてみましょう。そしてぜひ自分自身に問いかけ続けてください。自分自身の信仰が本物なのか、それともそのように思い込んでいるだけなのか、ぜひこの御言葉が皆さんの励ましと助けになることを心から祈っています。では早速一つ目から見てみましょう。偽りの弟子に見られる一つ目の症状、一つ目は主の言葉に聞き従わないということです。一つ目の症状、それは主の言葉に聞き従わないということです。偽りの弟子は主の言葉に対して素直に耳を傾けないものでした。37節38節、もう一度見てください。人々の抱えていた問題がこのようにまず記されています。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。 私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。って最初にも触れましたけど、イエス様の周りにいた群衆の多くは信じます、そう口にしていた人たちでした。仮に外側だけで判断するのであれば、彼らは健全な弟子のようにも思えました。しかし全てのことをご存知だったイエス様は、最初から彼らのうちに殺意が潜んでいるということに気づいていました。イエス様は彼らがイエス様ご自身のその言葉を聞いていながら、本当の意味では聞く気がないということに初めから気づいていたわけです。でも皆さん、どうしてでしょう。なぜ群衆は主の言葉を聞いていながらそれを聞き入れることができなかったんでしょう。その問題をイエス様がはっきりと診断していました。37節の後半、もう一度よく見てみるとこんなふうに書いています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからですって。皆さん、興味深いのはここで出てきていたこのうちに入っていないという表現。このうちに入っていないという表現は、誰かや何かのために場所を空けるとか場所を作るっていう言葉の前にそれを打ち消す否定語がくっついていたものでした。このうちに入っている入っていないという言葉は、皆さん、場所を空けるとか場所を作るっていう言葉の前に否定語がついているわけです。どういうことですかって言い換えるとすれば、皆さん、この言葉は誰かが入るための場所が空いていない状態、誰かが何かを入れるその隙間が、余地がない状態、それを表すものでした。まあ、皆さんも冷蔵庫であり棚であり、何か後から入れようと思ったことあると思います。真ん中がパンパンになってたらもうそこには入れれないわけです。そのような状態、もう受け付けることができない状態、そのようなことをこの言葉は表しました。実際この言葉が持っている意味の様子を、まあ、聖書でも分かりやすくこんな風に見て取ることができます。マルコの2章の2節を見ると、マルコの2章の2節でこんな風に書いていました。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。ってこれ皆さん想像できますか。イエス様が話していた家の中の様子、どんなものだったんでしょう。隙間もないほどだった、そう言われていました。家の中は人でもういっぱいにあふれかえっていて、これ以上は入る隙間がない、そんな状態でした。もう他の人のために場所を空けるような、そのような余裕がなかったわけです。そしてそれこそがまさにこの時のユダヤ人たちの心の状態だというわけです。彼らはイエス様の言葉を確かに聞いてはいました。でも残念ながら彼らのうちにはその言葉をとどまらせておく場所がもうなかったわけです。聞いた言葉はみんな右から左に流れていきました。彼らのうちには主の言葉を聞いて、そしてそれを素直に信じ受け入れ従っていこうとする従順な心が存在していなかったというわけです。これはちょっと立ち止まって考えてみてください。多くの人たちが今も神様や聖書についていろんな場所で聞いたりはします。幼い頃から教会に通っていれば、日曜学校で何度も何度も聖書の話は聞いたりします。日曜に教会にやってくれば、講談から語られるそのメッセージも聞いたりもします。多くの人たちが神様の言葉を聞いてはいます。あるものは聞いているからこそ正しい答え、模範解答を口にすることさえできたりもします。じゃあ本当の弟子と偽りの弟子の違いが何なのかって、皆さん、本当の弟子と偽りの弟子の違いは、その言葉がうちにとどまり続けているかどうかでした。どんな時も御言葉をうちにとどまらせ、それに喜んで従っていきたいって、その願い熱意があるかどうかでした。本当の意味で従おうとはしません。色で拒んで、いつも通して神様に従う、その言葉を従わないでいい理由を探して、そして自分自身を納得させようとしたりするわけです。まさにそれが群衆たちの応答でした。 見てください。イエス様の言葉を聞いた群衆の応答が39節にこんな風に始まっていました。39節、彼らは答えて言った、私たちの父はアブラハムですって。読んで不思議に思った人もいるかもしれません。なぜならイエス様は、皆さんこの事実知らなかったんでしょうか。イエス様はこの事実を知ってました。37節にちょっと戻ってみると、37節、イエス様彼らに何て言ってました。イエス様言ってたわけです、私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っていますって。イエス様は知ってました。でも彼らはあえてまたそのことを言うわけです。私たちの父はアブラハムですって。なんで口にしたんでしょう。それは彼らの持っていたプライドでした。彼らはイエス様の言葉に素直に耳を傾けることよりも、自分たちの立場というものを正当に主張しようとしました。私たちは他の誰でもないアブラハムの子孫ですけどって。彼らはその立場が自分たちを神様の前に正しくするとそう信じていました。特別な血筋を持っている自分たちこそ、アブラハムの子孫である自分たちこそ、それにふさわしく生きていると思い込んでいました。神様の基準じゃありません。自分たちの基準に当てはめて、自分たちこそが神の民と呼ばれてふさわしい、当然なんだと、そうやって誇りを持っていたわけです。でもそれこそが神様から出ていない偽りの弟子の危険な症状でした。彼らは言葉では、皆さん言葉では信じますって言いました。彼らは言葉では愛していると言ってました。でもどんな主張をしていたとしても、生き方がそれにマッチしていなかったわけです。だからイエス様はその点を指摘しました。続き見てください。39節の後半から41節までこんな風に続いています。イエスは彼らに言われた、あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。あなた方はあなた方の父の技を行っていますって。ちょっと考えてみてください。アブラハムってどんな人でしたか。もちろんいろんなことを言えると思います。でも少なくとも挙げるとしたら、アブラハムというのは何よりも神様のことを信じた人でした。創世記の15章の6節、私たちよく知っている箇所の一つかもしれませんが、創世記の15章の6節にもこう書いてました。彼は主を信じたって、主はそれを彼の義と認められたって。アブラハムという人物は神様のことを信じる人物でした。また彼は神様の言葉を聞いたとき、たとえ自分に理解できなかったとしても神様に喜んでついていこうとしたものでもありました。ヘブルの11章の8節にこんな風に書いています。ヘブルの11章の8節のところを見てみると、アブラハムの姿がこんな風に描かれてました。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きましたって。彼はどこに行くのかを知っていたから、その答えを持っていたから出て行ったんじゃありません。明確に将来の道が見えていたから、明確に答えを先に知っていたからじゃありません。言葉を与えた神様、その神様が誠実なお方であることを知っていたからこそ、彼はその言葉に身を委ねようとしました。その言葉に従ったわけです。また加えて、アブラハムというのはたとえ自分に理解ができなくても従っただけじゃありません。アブラハムは神様の言葉を聞いたとき、到底それが自分にとって受け入れがたいようなことであったとしても、神様に従おうとした人物でもありました。皆さんも覚えていると思います。神様がアブラハムに対して、自分の息子のイサクを生贄として捧げなさいとそう命じたとき、当然父親として混乱や悲しみというものは覚えたでしょう。でもそれでも何しました。彼は神様の約束というものを信頼して、そしてその言葉に従いました。同じヘブルの11章の17節から19節にもこんな風に書いています。ヘブルの11章の17節から19節に、信仰によって アブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型ですって。信仰と従順、これがまさにアブラハムという人の生き方そのものでありました。もちろんそんな彼も何度も罪を犯すことはありました。しかしそれでも主と主の言葉の前にへり下って、どんな時も主に従って歩んでいこうと、そうやっていたわけです。悲しいことに、自分は大丈夫だとそうやって確信していた群衆は、その歩みはこれとは全く異なるものでした。彼らは神様と自分は関係があるとそう口にしていながら、自分たちがアブラハムの子なんだとそう言いながら、その告白とは生き方はかけ離れたものになっていました。神様の言葉に堅くなに、彼らは耳を傾けようとしていなかったわけです。果たして私たち自身はどうでしょう。神様の言葉、神様の言葉は私たちにとって時に理解ができないような、受け入れがたいようなこともあったりします。でもその時、それたとえそれであったとしても、へり下って従っていきたいという、そうやって歩んでるでしょうか。それとも、いつもいろんな理由を見出して、いろんな理由を挙げて従順に生き続けていくことを拒み続けてるでしょうか。神様の言葉をただ聞いてるだけのものでしょうか。それとも神様の言葉を聞き従うものとして日々を生きてるでしょうか。一つ考えられることがあります。私たちが口で告白して信じてるその信仰と、実際の生き方の間にあるこのギャップというものが、次第に狭まっていってるでしょうか。それともいつまでも成長せず変わらないままでしょうか。神様に従い続けていくのであれば、御言葉に従い続けているのであれば、神様が私たちを変えてくれているはずです。いろんな理由を持ち出して主の言葉に素直に聞き従おうとしない人、しないもの、それが一つ目の偽りの弟子に見られる危険な症状でした。次に二つ目です。偽りの弟子に見られる症状二つ目は、主を愛さないということです。二つ目は、主を愛さないということです。偽りの弟子は主に対する愛に欠けたものでした。御言葉に戻っていただいて、41節の途中からこんなふうに続いています。彼らは言った、私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。イエスは言われた、神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからですって。自分たちの立場に誇りを持っていた群衆は、ここでイエス様に対してさらに噛みついていました。彼らはアブラハムを父として持っていることを否定されたからこそ、代わりに自分たちは、じゃあ神を父として持ってるんだと、そうやって訴えました。神様をもたらずに生まれてくるそんな不貧困な異邦人とは違って、自分たちは今も神様と特別な関係にある存在なんだと、そうやって強く訴えたわけです。わかると思いますけど、皆さん、高慢な彼らはやっぱりイエス様の言葉に一切耳を傾けようとしませんでした。真理が示された時に、いやいや聞きたくありませんと、そうやって反論しました。じゃあそんな堅くなな群衆に対してイエス様はどんな診断を突きつけられたのか、42節はっきりと言われてました。なんて言われてました。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずですって。 ここでのポイントは明白でした。もし彼らが彼らの発言の通りに神様を父として持ってるんだったら、その方から使わされてきた一人子のイエス様を愛することは必然の結果だと、そう言ったわけです。聖書は繰り返し教えています。父なる神様への愛と子なる神様への愛というのは切っても切り離せないものでした。偽りの弟子は自分たちでは神様と関係を持っていて、神様のことを愛しているとそうやって思ってました。でも一人子であるイエス様を憎んでいた彼らのうちには、本当の意味で神様への愛は存在していなかったわけです。ある意味とてもシンプルでした。だから皆さん、私たち自身も自分自身に問いかけてみてください。正直に、今あなたはイエス様のことを愛しているでしょうか。他の何よりもイエス様のことを愛しているでしょうか。もちろん私たちの誰も完璧に愛しています、そう言える人はいません。私たちの愛は残念ながら常に不完全で足りないものです。本来愛すべきその形で自分を愛すことができていますと、そんなふうに胸を張って言えるような人はいないでしょう。でも本当の弟子であれば、良い時だけでなく悪い時も神様を愛そうとします。罪を犯せば悔い改めて愛する神様に立ち返ろうとし、弱さや足りなさを覚えるその時は、神様を愛する神様を信頼して、神様を知って、そして神様に喜ばれることを続けて求めていこうとします。皆さん、問われるのは完璧さではなく、主への愛において絶えず成長し続けているかどうかです。思い出してみてください。イエス様の弟子だったあのペテロ、彼は文字通り多くの場面でつまずきました。たとえ全部のものがつまずいたとしても、私は次つまずきません。そうやって豪語していた彼は何しました？そのすぐ後にイエス様のことを三度知らないと口にして、大きな罪を犯しました。しかし、そんな弱さを持ったペテロさえも愛されたイエス様は、十字架にかかってよみがえった後、彼のもとに現れて3回質問したわけです。その光景覚えていると思います。私たちが見ているヨハネの21章の最後、ヨハネの福音書の最後21章のところで、その様子が描かれていました。いつの日かここにたどり着くと思いますが、21章の15節から17節、こんなふうに書いています。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペトロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペトロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペトロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさいって。この時ペテロは自分が犯したその罪というものを悔いて、心から心砕かれていました。自分自身の罪深さというもの、それに対してその中で打ちのめされていました。でも同時に、その自分自身の罪深さの中で打ちのめされている、その中にあって、働くイエス様の恵み、愛というもの、それを受けていたわけです。そしてイエス様のその大きな愛というものを受けた彼は、このあとイエス様のことを離れることはなく、イエス様のことをいつも愛し、イエス様の言葉に従って忠実にイエス様に仕えていこうとしました。最後まで走り切ったわけです。そんな彼が最後に書き残した言葉、何だったか覚えてますか？彼は自分の書いた手紙の最後を こんなふうに締めくくりました。第二ペテロの最後3章の18節のところでこんな言葉を持ってペテロは終えています。第二ペテロの3章の18節に、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい、このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように、アーメンって。ペテロのこれが歩みそのものでした。自分が受けたその恵み、自分が受けたその愛、自分のことを愛してくれたそのイエス様、そのイエス様に関する知識において成長し続けていました。だから彼は他の人もそのようにするようにと、そうやって励まし進めたわけです。何度もつまずいても主への愛において絶えず絶えず成長を目指して歩み続けていたのがペテロでした。そして私たちも彼の足跡に倣って生きていくことができます。私たちも絶えず失敗しても主を愛する者として歩み続けていくことができます。だとすればどうです、皆さん、イエス様を心から愛する者として私たちは日々愛において成長し続けているでしょうか。もっと言うのであれば、イエス様を私たち愛しているからこそこの方の言葉に素直に聞き従うことにおいて成長し続けているでしょうか。先週も御言葉を通して一緒に見ました。イエス様への愛というのは単なる感情的な話で終わるものじゃありません。気持ちの乗っている時だけ、自分に都合の良い時だけ示すものじゃありません。聖書が教えている愛というのは、救いを成し遂げてくださった、恵みを与えてくださったその救い主への感謝の応答として、自分を捨てて、そして主の言葉に喜んで従っていく、その従順さを伴うものでした。イエス様も言われてました。ヨハネの14章の15節で、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですって。偽りの弟子は神様を愛していると口にはしてました。でも御子に対する愛に欠けていた彼らのうちには本当の愛はありませんでした。主のことを心から愛そうとせず、主の言葉に聞き従わないもの、それが2つ目の偽りの弟子に見られる危険な症状でした。続けて3つ目です。偽りの弟子に見られる3つ目の症状、3つ目は別の父を愛しているということです。3つ目の症状、それは別の父を愛しているということです。より具体的に言うのであれば、偽りの弟子は悪魔を自分の父として愛しているものでした。御言葉にまた戻っていただいて、8章の44節見てください。8章の44節のところでこんなふうに書かれています。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。ここまで一緒に見てきましたけど、皆さん見ていく中で気づいたかもしれません。イエス様は群衆に対して繰り返し繰り返し、あなた方はあなた方の父から示されたことを行っていますとか、あなた方の父の技を行っていますと、そうやって述べてきました。彼らの父が誰なのかということを、ここまでは具体的に言うことはなかったわけです。でもついにここでイエス様はその正体を明らかにしてました。彼らが持っていた父のその正体、誰だったか、誰でした？それは悪魔、サタンでした。ちょっとこの言葉を聞いた群衆、どんな様子だったか思い浮かべてみてください。何度も言いますけど、彼らは自分たちこそ神の国、天国を受け継ぐ、そんなアブラハムの子孫だと思ってました。自分たちこそ神様と 関係を持ち、父として持ち、個人的に神様を知って礼拝し従っている、そんな神の民だと確信していました。でもそんな人たちに向かってイエス様は言うわけです。あなた方の父は悪魔ですって。あなた方は悪魔から出たものですって。あなた方はあなた方の父である悪魔が喜ぶことを求めていますって。間違いなくこれを聞いた者たちはショックを受けたでしょう。この人は一体何言ってるんだと、そうやって顔を赤くし怒りを表していたでしょう。皆さん、この8章の44節ほど、イエス様のこの言葉ほど厳しく、ある意味で傷つけるような言葉に聞こえるものはないかもしれません。でも皆さん、これが神様がイエス様が示した本当の愛というものでした。イエス様は常に優しく穏やかな言葉だけを語っていたんじゃありません。人の感情や機嫌を損なうことを恐れて真理をぼかすことをしていたんじゃありません。相手のうちに根付いている致命的な罪の病を見たのであれば、それを取り除くために時にメスを使うこともありました。人々の永遠に気にかけておられたその憐れみ深い救い主は、彼らが見なければならないその現実というものを愛を持って突きつけ続けたわけです。そしてこの現実は昔も今も何も変わっていません。イエス様のことを愛しておらず拒んで生きている人たち、そのすべての罪人が仕えているのはサタンだということです。これは勘違いしてはいけません。この世に生まれてくるその罪人は、最初に神様かサタンか、どちらを自分の罪父にするのか選択するんじゃありません。可愛い赤ちゃんであれ、真面目に生きてきたそんな年配の方であれ、私たちは皆例外なく生まれながらに空中の権威を持つ支配者サタンを愛して、サタンを喜ばせ、サタンに従うものでした。エペソの2章にもこんな風に書いてました。エペソの2章の1節から2節に、2章の1節から2節に、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたって。中間地点にいるんじゃありません。神様を父としていない者の父はサタンでした。そしてこれが確かな現実であるからこそ、主を信じ従わない者たちの歩みのうちには、その父である悪魔の特徴を見ることができました。どんな特徴ですかって、それはいろんなことを挙げることができますけども、少なくとも2つのものを今回の箇所から見て取ることができます。2つ何かって、まず1つは、そのようなものは分裂を引き起こそうとするということです。悪魔の特徴、それは1つに分裂を引き起こそうとするそのものがありました。分裂を引き起こそうとするって44節、出てきていました。皆さん、悪魔というこの名前、ギリシャ語ではディアボロスというふうな言葉も使われたりしますけれども、皆さん、これはもともと間を表すディアと、そして投げるを表すバロがくっついてできたものでした。間、何かの間っていう言葉と、そしてそれのについて投げるっていう言葉、それがくっついてできたのがこのディアボロスっていう言葉だったわけです。想像できますか？何かを間に投げるものです。そしてここから抽象するものとか、偽りや陰口を言うものといった意味を表したりしました。ディアボロスというこの言葉は、抽象するものとか偽りや陰口を言うもの、そういった意味を表したりしましたけど、皆さんよく分かりません。当たり前ですけど、抽象とか陰口とか噂話とか、そういったものがあるところには何があります？そこには一致がありますか？一致ではなく非難や争いがあります。 悪魔という存在は常に悪意ある何かをその何かの間に投げて分裂を引き起こそうとするものでした。もし主が喜ばれる一致ではなくて争いや分裂を求めているのであれば、その生き方は悪魔の特徴を表しているということです。またもう一つの特徴は真理ではなく偽りを求めるということです。どんな特徴が見られるのか、もう一つの特徴は真理ではなく偽りを求めるということです。これも覚えていると思います。悪魔は最初から偽りを話して神様に逆らうことを望むものでした。エデンの園戻っていただいて、エデンの園にあって彼何しました？神様が食べれば必ず死にますとそう言われた言葉に対して真っ向から反対し、決して死ぬことはありませんと嘘つきました。アダムとエバを騙した結果、死がこの世に入りました。悪魔は初めから命というものを憎み偽りを愛するものでした。もし主が喜ばれる真理ではなく神様に敵対する偽りや罪を求め続けているのであれば、その生き方というのは悪魔の特徴を表しているということです。なぜ皆さん、私たちが聖書の中で一致を求めること、なぜ私たちが真理に立ち続けることを言われ続けているんでしょう。それはかつての悪魔を父として生きたい、父としていた生き方がその特徴を持っているからでした。そこから助け出されたものとして、そこから救い出されたものとして、一致を求め真理をするものとして私たちは変えられたということです。だから第一ヨハネの3章にもこんな言葉がありました。第一ヨハネの3章の8節10節こう書いています。罪を犯しているもの、もう少し言うと罪を犯し続けているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わないものは誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。残念ながら偽りの弟子であった群衆は間違った父を持っていました。神様を愛しているとそうやって疑っていなかった彼らは、実際は神様を愛しているんじゃなく逆に悪魔を愛し、そしてその真理を拒む者たちでした。果たして私たち自身はどうでしょう。どんな時も義を行う者として、義を愛して神の子供として生きていこうとしているでしょうか。それとも固くなに罪を犯し続けて真理を嫌って悪魔の子供として歩み続けているでしょうか。もう一度言いますけど、中間地点はありません。どっちかとして今を歩んでいます。主ではなくて別の父、悪魔を愛して真理を拒絶するもの、それが3つ目の偽りの弟子に見られる危険な症状でした。そして最後にもう一つだけ、偽りの弟子に見られる症状4つ目は主を信じないということです。4つ目は主を信じないということです。偽りの弟子は結局のところイエス様をそのまま素直に信じ受け入れないものでした。言葉に戻っていただいて、残りの45節から47節見てください。こう書いてます。しかしこの私は真理を話しているために、あなた方は私を信じません。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか。私が真理を話しているならなぜ私を信じないのですか。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものでないからです。イエス様の訴えはいつも変わりませんでした。父なる神様から使わされた世の光として、イエス様は常に真理を語り続けていました。またイエス様は単に正しいことを口にしていただけじゃなくて、どんな時も正しいものとして生きていました。だからこそ誰かがイエス様のその歩みを見た時に、本当に罪を責めることができるようなものは誰もいなかったわけです。この場にいたユダヤ人たちも同じでした。また他にもイエス様の歩みを少しでも目を留めた者たちは皆同じ結論にたどり着いていました。例えば 十字架にかかる前、取り調べを行ったあのローマ総督ピラトも口にしました。同じヨハネの19章の6節のところにピラトもこう人々の前で言っています。ヨハネの19章の6節にピラトは彼らに言った、あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい、私はこの人には罪を認めませんって。また十字架を目撃していた百人隊長もこんなふうに口にしました。ルカの23章の47節で、ルカの23の47でこう言っています。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言ったって。皆さん、イエス様が真理であるということは誰の目にも明らかでした。でも生まれながらの罪人は皆それを固くなに拒むということです。たとえ真理を目の前にしたとしても、それを知ろうとせず、従おうともせず、愛そうともせず、信じようともしませんでした。だからこそ偽りの弟子、すべての罪人は自らの意思でもって今も永遠の滅びへと向かっているわけです。今日皆さん、私たちはこの御言葉が示す診断結果を共に見ました。そしてもし御言葉の示すその診断結果を自分に照らし合わせて、自分のうちに主の言葉に聞き従う意思が全くなく、主への愛が全くなく、悪魔の願いを喜び求め、そして主への信仰が全くないのであれば、言えることはあなたは今まさに滅びへと向かっていっている、その深刻な病を抱えているということです。それがあなたの状態だということです。でも感謝のことに、まだ救いの道は残されています。悪魔を父親としてそうやって今歩んでいるそのあなたにも、罪のその病を取り除く唯一の手段が残されています。何かって、御子イエス・キリストを自分の救い主、主として信じ受け入れることです。同じヨハネの福音書でもうすでにヨハネはこんな言葉を残していました。ちょっとだけ戻っていただいて、ヨハネの1章の12節と13節、ヨハネの11章の12節13節、こんなふうに書いています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。ってどんな血筋もその人に救いをもたらすことはありません。誰も自分の努力や知恵で新しく生まれる変わることはできません。でも自分の罪を心から認めて、素直に悔い改め、イエス様が自分の罪のために死んでよみがえってくださったその救い主、主であると信じるのであれば、そんな人を神様は新しく作り変えてくださるというわけです。それが約束でした。主の言葉に喜んで従って、主を心から愛して、神様の御心をどんな時も求め、どんな時も主を信じる、そんな神様の子供として、神様ご自身が私たちを作り変えてくださるというわけです。それが素晴らしい希望でした。だからこそ、どうか今日自分自身のうちにあるその病に気づいた人がいるのであれば、今日その病と向き合ってください。あなたのことを蝕んでいるその深刻な病を先延ばしにしないでください。そしてその病を大きな恵みによって取り除かれたということを知っている皆さん、皆さんは喜んでますか？本当に喜んでますか？皆さん、私たち見たことあると思います。大きな手術を経て自分自身を蝕み続けていたその苦しい病を取り除かれた人たち、がんを取り除かれた人たち、どんなふうに応答してるでしょう。まあ大したことないよ、 そんなふうに応答しているでしょうか。皆さん自身の中で病を経験して、そのようなものを経験したことがある人は余計わかっていると思います。その時にある安心、その時にある喜び、それは言葉で言い表すことができないようなものでしょう。だとしたら皆さん、私たちは誰よりも喜ぶことができるはずです。私たちにとって、私たち自身にはどうすることもできないその深刻な病を主イエスキリストはあの十字架の上で許してくださいました。その病を取り除くために、罪人を救うために、救い主は来てくださいました。その方を信じる信仰によって、私たちはそれを取り除かれたわけです。それなのであれば、その御業を心から喜んで、その御業を心から感謝する者として、共にこれからも続けて成長していきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、あなたの御業を覚えて心から感謝いたします。私たちのような罪深いものを、神様、あなたが目を留めてくださっただけでなく、私たちのうちにあったその深刻な病をイエス・キリストの御業を通して取り去ってくださったことを改めて覚えて心から感謝いたします。私たちの行いでも努力でもありません。私たちのどんな義の技も、神様、あなたの前にはただの汚れたものです。でもそんな私たちの愚かさを知りながらも、神様、あなたがご自身の愛でもって、恵みでもって救われるイエス・キリストを信じるすべての者に罪の許しと救いを与えてくださいました。私たちは本当にいつでも喜ぶ理由を持っています。ですから、どうか私たち自身がこの素晴らしい救いの御業をいつも覚えて、これに心を留めながら、このような素晴らしいことを成してくださった主を愛して生きていくことができますように。私たちの愛する愛が感情に終わるものではなくて、私たちがいつも神様を愛するからこそ、主を愛するからこそ、喜んで御言葉に従い続けていく、そんな生き方へとますます変えられていくことができますように。どうか神様、私たちを御言葉を通してますます変えてくださいますように。そしてそうやって変えられていく歩みを通して、ますます罪のうちに働かれる主の恵みの大きさを知り、あなたを礼拝する者として成長することができますように。素晴らしい御業をすべて成し遂げてくださったあなたを心から感謝して、すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。